京都と世界のクロストーク。この番組は京都青年会議所のメンバーが中心となって、京都や世界、文化、お酒、食など様々な話題でクロストークする番組でございます。本日のお相手は京都青年会議所メンバーで理事をしておりますうたちこと宇田敦彦、私一人でお送りさせていただきます。皆様、コロナ禍でですね、緊急事態宣言が、解除されてしばらくなるんですけれども、まだまだなかなか日常が取り戻せない、そんな日々が続いているのかなというふうに思います。そんな中ですね、私今の、青年会議所の中で、海外に行くことも今めっきりなくなってしまったんですけれども、今度8月にですね、台湾に行く計画がありまして、毎年青年会議所ではアジア会議とかですね、世界会議とかで、世界各地でですね、1年間で何回か会議をすることがあるんですけれども、今年は8月に計画をされてまして、我々アスパックと呼んでいるアジア太平洋会議というのが、台湾であるので、行けたらなというふうに思ってるんですけれども、果たして、どうでしょうか。もしかしたら行けるかどうかという感じだなと思ってます。台湾といえばですね、よく日本人の、行きたい海外旅行先ランキングでよく1位を飾ったりするところなんですけれども、皆さんの中にも台湾に行ったことがある方が多いんじゃないでしょうか。ちょっと今日は初め台湾の話からさせていただきたいなと思ってまして、この番組は、京都と世界のクロストークということなんで、コロナ禍の中にあってもちょっといろんな世界の話題をさせていただきたいなと思ってます。台湾といえば皆様どんなものを思い浮かべるでしょうか。やっぱりね、私は食に携わってますので、台湾といえばやっぱり小籠包でしょうか。小籠包はですね、いろんな小籠包あるんですけれども、台湾に行けば、通常の豚肉のいわゆるその何ですか、ジュワーッと肉汁が出てくるような小籠包だけじゃなくてですね、カニ味噌小籠包、さらにその豚肉にカニ味噌を入れてカニの風味があるものとか、あと変わり種で言えばですね、ヘチマの小籠包とか、今日もちょっと野菜の青臭さもちょっとあるんですけれども、ヘチマのジュワッと何ですかね、野菜汁が出てくるようなものとか、あとは焼き小籠包とかですね、あと胡椒餅という、胡椒餅皆さんあまり馴染みないかもしれないんですけれども、黒胡椒ですかね、胡椒が結構効いた肉の、なんですかね、肉の具材が入った、お餅というか食べ物なんですけれども、なかなか美味しかったりします。あとはお茶ですよね、台湾茶、ウーロン茶、中国台湾あるんですけれども、有名なところへと東朝ウーロン茶とか、があったりします。あと台湾で、有名なところといえばですね、千と千尋の神隠しのモデルとなったと言われてます、九分とか、台北、台中、高雄とか、新竹とか、いろんな見どころがあります。そしてまた台湾に行くとですね、新幹線に乗ると思うことがですね、新幹線が日本の技術で作られてますので、すごく台湾に異国の地にいてもすごく親近感があって、なんか日本の新幹線に乗り慣れてる身からするとすごく乗りやすいなというふうに思ったりします。そんな台湾なんですけれども、調査があってですね、日本台湾交流協会というところの調査で、親日かどうかという話を、そういう調査があってですね、台湾は皆さんも、察されるようにですね、親しみを感じると、日本に親しみを感じるというのが台湾人の中で 80% というふうになデータが出てまして、台湾人の中でも最も好きな国、台湾以外で最も好きな国として選ばれている中で、日本が 59% を占めたりします。ただですね、歴史的に考えてみると、戦前、50年ぐらい日本の統治時代があって、その中でですね、抗日闘争とか民族運動など、そういう負の歴史も一方であった、そういう台湾なんですけれども、その中でも、甲子園にですね、台湾からチームが出場したりとか、で今でも先ほど申し上げたように、今はすごい親日の国というか地域になってます。 で、まあ、そんな台湾なんですけれども、ちょっと今日ですね、ご紹介したいのが、意外に日本で知られてない、台湾で有名な日本人として、八田与一さんという方がいらっしゃるんですけれども、皆さんご存知でしょうか？台湾ではですね、歴史の教科書に、登場して、まあ、誰でも台湾人であれば知っている日本人なんですけれども、この八田与一さんという方は、台湾南西部の華南平野という部屋があるんですけれど、そこでですね、大規模なダムを建設して、それまで干ばつの危機だったのにもかかわらず、世界にも例がない雨山島ダムというですね、カラス山頭ダムと書いて、雨山島ダムという巨大なダムを建設して、その地域を一大穀倉地帯にしてですね、地元の方にすごく感謝されたと、そういう方がいらっしゃいます。で、この方がすごいのはですね、単にその巨大なダムを作ったということだけじゃなくって、日本人が台湾に行って、その現地の方と一緒にそういうダムを作るんですけど、地元の方と一緒に、寝起きを共にしてですね、単に地元の人を使ってダムを作るというだけじゃなくて、日本人と台湾人に分け隔てなく接したと、そして労働環境改善に尽力したというふうに言われています。そういうところがですね、台湾人にすごく評価がされているところでして、日本人になかなか知られてないこの八田与一さんという方なんですけれども、台湾の真実につながっているのかなというふうに、思います。で、こういうですね、海外で、日本人、そう活躍している方が多いんですけども、意外にそういうことが、なかなか知られてない方がたくさんいらっしゃるのかなと思ってまして、もう一つちょっと、今度は台湾ではないんですけれども、例を挙げさせていただきたいなと思って、これまたあまり知られてない話で、今度はトルコの話なんですけれども、昔ですね、1890年、だいぶ前なんです。100年以上前ですけれども、和歌山県でですね、トルコの軍艦エルトゥール号というのが沈没したことがございました。この沈没事件、日本ではあまり知られてないんですけれども、トルコ人なら誰でも知ってるというお話でございまして、このエルトゥール号というのがトルコから日本への使節団だったんですが、台風でですね、あいなく帰り際に沈没してしまうんですが、その時に、多くの方が亡くなったにもかかわらずですね、地元住民が、生存者を看病して、で、遺体を埋葬してですね、生存者を母国へ送還して、そしてまた義援金も送り届けるということをされたというふうに伝えられておりまして、で、これがですね、トルコからすごく感謝をされて、今では、トルコの方はもう今でもそのことを忘れずですね、日本に感謝しているということでございます。こういう、今台湾とトルコの、話をさせてもらったんですけれども、なぜこういう話をさせていただいたかというとですね、日本人っていうのは、日本に、今ね、コロナ禍なかなか海外行けないっていうこともあるんですけれども、日本にいながら、もっとそういう良さを知ってもいいんじゃないかなみたいなふうなことを思ったりしてまして、ちょっと一つ皆さんに質問したいんですけれども、日本の良さって何でしょうか？ということを質問したいなと思いまして、日本の良さ、普段ね、日本に生活してて、改めて考えるとどうなのかなと思うんですけど、例えば外国人の方にですね、日本の良さは何ですかと、日本で誇れるものは何ですかと、もしそういうふうに聞かれたら、何と答えますでしょうか。で、私はですね、昔、大学時代に結構、海外に行くことが多くて、中国とかよく行ってたんですけれども、ユースホステル周りとかをしてまして、結構外国の方と一緒に寝泊まりをしたこともあって、そういう時にですね、中国人の、中国行った時に話をしてましてね、そしたら、すぐ、民族とか歴史とかっていう話になるんですよね。で、なかなか、それは教育とかバックグラウンドがあるので、なかなかその戦争のこととかいきなり聞かれたら答えにくいところはあったんですけれども、多分そういうところで、日本ってこういう良さがあるんだよっていうのを、言えたら、よかったのになとか思ったりっていう反省がありました。 で、私も青年会議所活動をさせていただいてまして、まあ、いろんな事業に携わらせていただいたんですけれども、2019年、まあ、今から2年ぐらい前なんですけれども、ロシアミッションというのに携わらせていただいて、これ日本人の大学生20人と、ロシア人の大学生20人が、相互に日本とロシアで、まあ、短期留学のようなプログラムなんですけれども、そこでですね、まず、ロシア人と会う前に日本人の大学生で研修会をしまして、まあ、その時に、まあ、ロシア人と会う前にですね、まあ、日本の良さとは何かと、日本が誇れるものは何か、まあ、そういうテーマでディスカッションをさせていただいたことがありました。まあ、ちょっとそのこと、その時のお話をちょっとさせていただきたいなと思ってまして、まあ、その時出た意見がですね、やっぱり日本はマナーがいいと、まあ、秩序があってですね、安全だと。やっぱな、街にゴミ箱は少ないけれども、道端になかなかゴミが落ちてないとかですね、自動販売機が街中にあってもなかなか壊されない。まあ、これは海外の方からすると、結構、すごい不思議なことだったのかも、だったということなんですけれども、まあ、世界、まあ、第3位の経済規模の国が、まあ、これだけの、まあ、社会があって、まあ、生活の質を保っている。まあ、そういうところが、まあ、誇れるものじゃないかとか。あと、まあ、ホスピタリティとか、おもてなし、そして、まあ、アニメなどのポップカルチャー、日本文化、まあ、日本語とかですね、あと、まあ、日本文化というと、まあ、華道とか、茶道とかですね、そういう、まあ、ある学生が言ってたのが、まあ、日本っていうのは、まあ、古いものと新しいものがうまく共存していると。で、その学生さんはよく中国に行ったことがあったみたいなんですけれども、まあ、中国ではそうではなかったと。で、日本のこの特徴というのは、まあ、新しいものと古いものが結びつける工夫がすごいうまいことじゃないかというふうに言っていらっしゃいました。で、まあ、よくですね、海外の人が、まあ、日本のことを説明するときに、まあ、意外に日本人よりも日本のことをよく知ってるんじゃないかなという話で思うんですけれども、まあ、そこでですね、よく出てくる、日本人、有名な映画監督の名前が出てくるのが、まあ、黒澤明監督、例えば、七人の侍とかですね。まあ、私も今まであまり見ることがなかったんですけど、その機会に見させていただいて、まあ、白黒映画なんですけれども、なんていうか、まあ、かっこいいなというふうに、まあ、の素直に思って、まあ、武士道とかですね、まあ、利他の精神っていうようなところが、まあ、見れるような映画で、その七人の侍が、自分と生まれたのでもないし、故郷でもないところの地域の農民たちを、まあ、救う映画なんですけれども、そういう、まあ、精神性が、まあ、海外の人に引き込まれたんじゃないかなというふうに思います。まあ、そういう、まあ、ちょっとロシアミッションのでの、まあ、研修のお話をさせていただいたんですけれども、まあ、日本の良さっていうのをですね、改めて、まあ、考えた時に、まあ、何かなというふうに、まあ、思うんですよね。で、まあ、普段は我々は日本に、まあ、生まれて、日本に座っているんですけれども、まあ、せっかくその日本でいる中で、だからもっと日本の良さを、知って生きてみたらどうかなというふうに思いまして、まあ、海外に行って、で、日本に戻ってきたら、まあ、分かる、まあ、日本の良さっていうのが、まあ、あるんかなと思うんですけど、まあ、例えば和の心だったり、まあ、なんか精神性というか、わびさびというか、そういう、まあ、日本の良さ、まあ、伝統とか、まあ、誇らしさっていうのをもっと感じながらですね、生きてみたいなと思いますし、海外の人に日本の良さ何ですかと聞かれたら、まあ、そういうことを、まあ、答えられたらなというふうに思います。本日は、まあ、台湾やトルコの話、そして、まあ、日本の良さについてお話をさせていただきました。本日もありがとうございました。